先ほど旧約聖書を読んでいただきました。出エジプト記の19章、シナイ山での出来事ですね。モーセに引き入れられた、で出エジプト、エジプトでできたイスラエルの民がこう荒野を旅してですね、シナイ半島のその南の方の真ん中、ちょっと南の真ん中にあるシナイ山、まあこれそこら辺は山脈なんですけど、そこについてですね、旅をしてきて、ふもとについて、そしてモーセを通してその山で十戒を与えられると。映画の十戒という映画で、今でもよく覚えてるんで、火がこうビューッとね、こう飛んできて、そしてこう、山肌の岩にバーッとこう十戒の銃のその戒めを、字を刻むっていうところが出てきて、あ、すごいなと、どうやって撮影してるのかなとよく思ったことを思い出しますが。で、あの時にですね、この神の山であるシナイ山に、登っていけたのはですね、入っていくことができたのはモーセ一人だったわけですよね。で、他の人たちっていうのは今日の箇所にもありましたように、みんな下で待っていたわけです。そしてこれは入っていけなかったんです。神様が入ってこないようにっていう、こう、境を作ってですね、境界を作って、そこから、こう、入っちゃいけないよって、ね、そして、入らないように雷鳴と稲妻と厚い黒雲が山を覆ってですね、煙に包まれていた。そして入らないようにという警告の、その角笛もこう鳴り響いていたっていうのが今日の聖書の箇所なんですよね。だから、麓にいたイスラエルの人たちは、19章、出エジプト19章の16節にありますように、皆震えたと。もう本当に皆震えたんだと。で、そしてモーセだけがその山に入っていくんだっていうんですね。で、その様子がまさに今日の聖書の箇所、ヘブライ人への手紙、第12章の18節の最初のところに出てくるのは、まさにそのシーン、その場面なんです。もう一度見てください。新約聖書の418ページ、ヘブライ人への手紙、第12章18節から19節。あなた方は手で触れることができるものや、燃える火、黒雲、暗闇、暴風、ラッパの音、さらに聞いた人々が、これ以上語ってもらいたく、ないと願ったような言葉の声に近づいたのはではありませんと。燃える火とかそれで近づくなと。そこに聞いた人々がこれ以上語ってもらいたくないと願ったような言葉の声に、近づいたのではありませんって言いますよね。これも実はさっき読んだ20章の方、これはちょっと読んでみましょうか。もう一度出エジプト記の第20章の18節ですね。127ページ旧約聖書を読みます。聞いていてください。谷全員は雷鳴が轟き、稲妻が光り、角笛の音が鳴り響いて、山が煙に包まれ、有様を見た。民は見て恐れ、遠く離れて立ち、モーセに言った。あなたが私たちに語ってください。私たちは聞きます。神が私たちにお語りにならないようにしてください。そうでないと私たちは死んでしまいますってね。もう聞きたくないって。もうそれを聞いたらもう死んじゃうんじゃないかと。そう願ったぐらいに、もう恐ろしさで震えていたんだっていうことなんですよね。で、20節、ヘブライ書の方に戻っていただきまして、20節で、12章、彼らはたとえ獣でも山に触れれば石を投げつけて殺されなければならないという命令に耐えられなかったんだと。もう耐えきれない。恐ろしいって言ってるわけですよね。これは先ほどのこの括弧付きの言葉は、出エジプト記の19章に実は出てきた言葉なんですね。どうでしょうか。しかも、この、結局、旧約聖書のシナイ山で、十戒が与えられている様子をこう、記しているわけなんですが、これも余談になるかもしれませんが、私もかつて若い頃、聖地旅行をいたしました。エジプトから入ってですね、まあ、バスだったんですけど、バスでイスラエルの人たちがこう、出エジプトしたルート、道をですね、 バスでたどりました。そしてこのシナイ山のふもとに着きまして、まあ、これはでそのまずそのシナイ山のふもとのカタリーナ修道院というところに行くんですね。でそこを見学してその修道院が営んでいるホテルがありまして、で大体シナイ山にこう登る人はそのホテルに泊まるんですけども、まあ、そのカタリーナ修道院というのはシナイ写本、有名な聖書の写本で有名なシナイ写本が発見されたんですよ。もともとは伝説ではですね、そのモーセがこう神様に最初に出エジプト3章で出会うのは燃える芝、芝が燃えてるんだけど燃え尽きないってずっと燃え続けている、燃える芝が不思議だと思って、モーセは何がそこにあるんだろうってこうそのシナイ山を登っていくんですが、その燃える芝が燃えていた場所に立っているのがカタリーナ修道院っていうふうに、まあ、言われているんですね。もともと聖女カタリーナ、カタリーナっていうのがを亡くなったそこを記念をしているそういう修道院なんですけども、でそこからですね、まだ夜中ですよにシナイ山にこう登り始めるんです。ずっと団体で結構長く登り詰めて、そして頂上に登ってからその太陽が昇る、その、まあ、日の出ですよね。日の出をシナイ山の上で迎えるっていうそういうルート、まあ、旅行のあれがあって、私もそこに行ってとても感動したことを覚えております。いつかね、また皆さんと一緒に行けたらいいなと、行きたいなと思っているんですが、いかがでしょうか。まあ、しかしですね、この時のイスラエルの人たちは、シナイ山には登ることが許されなかったんです。我々は旅行者は登っていたんですけども、彼らは登ることが許されなかったんです。で、今日の箇所で、じゃあ、ヘブライ人への手紙はですね、著者は、もうね、言ってることはですね、もう我々はシナイ山に登れるんだって、私もシナイ山に登ったようにですね、クリスチャンになった者はもうそんな10回とかその戒めはそんな怖い神様、恐ろしい神様に囚われることなく、シナイ山に登っていいんだよっていう、そういうことを言ってるのかっていうと、そうじゃないんですよね。そうじゃなくて、18節19節でその人々がこれ以上語ってもらいたくないと願ったような言葉の声にあなた方は近づいたのではありませんって。この近づくっていう言葉は、これはギリシャ語で申しますとプロセルコマイということ、これ聖書よく出てくる言葉で、プロスとエルコマイという言葉がドッキングしてできているんです。プロ、何々の方にとか何々の近くへ、エルコマイは行くですよね。だから近寄るって。でこれは特に神様に対して用いる場合にはですね、神様の方に近寄るっていうことは当然なんか礼拝をするっていう意味になりますね。神様の前で、に神様に近づいていくのにこうなんか胸張ってですね、なんていうのかな、その大きな態度で神様の前には出られません。やっぱり神様に近づくってことは、やっぱり頭を下げて礼拝をする、そして初めて近づけるって。でここで言うならば、まさにそのこのシナイ山にあなたたちは近づいちゃうんじゃないんだって言うんですね。21節、またその様子があまりにも恐ろしいものだったので、モーセすら私を怯えて震えていると言ったほどですと。だからもうシナイ山に入っていったモーセでさえですね、震えるぐらい、まあ、恐ろしかったんだ。結局私たちはその近づいたわけじゃ、そのそこでモーセでもそうであったけども、我々は許されてそのシナイ山にも入っていけるんだよ、そうじゃないって言うんです。そうじゃなくて、私たちが近づくのは、私たちが入っていく礼拝をする、近づくのはどこかっていうと、実は22節だって言うんです。しかしあなた方が近づいたのはシオンの山。面白いですね。これなるほどなと思うんです。このヘブライ人への手紙っていうのは説教だと考えていいんだということを申しておりますよね。これ本当によくできてるなと思うんです。で出エジプトで人々が近づいたのはどこだったかというと、シナイ山でしたね。シナイの山なんです。でも我々は もうそのシナイの山に登ろうとする必要はないんだよって言ってるんです。そうじゃなくて私たちが登る、私たちが近づくのは、22節、あなた方が近づいたのはシオンの山だって言うんですね。シナイの山じゃない、シオンの山だって言うんですよ。シオンの山って何かっていうことですよね。シオンの山っていうのは、実は、聖書にはシオンっていうのはよく出てまいります。特に詩篇やイザヤ書、エレミア書、あるいはアイカなんかにたくさん出てくるんですね。それ、これシオンって何かっていうの、有名な詩篇を開けてみましょうか。これは詩篇137編ですね。977ページ、旧約聖書。977ページを開けてみてください。そこにシオンが出てきます。137編、詩篇。一番下のところなんですけど、読みますね。977ページ、詩篇第137ページ、一節。バビロンの流れのほとりに座り、シオンを思って私たちは泣いた。たてごとは、ほとりの柳の木々にかけた。私たちを捕囚にした民が歌を歌えと言うから、私たちを侮る民が楽しもうとして、歌って聞かせよシオンの歌をと言うから、どうして歌うことができようか、主のための歌を異教の地で。これはどういう状況かっていうと、異教の地っていうのがありますし、一説にバビロンの流れのほとりって、これバビロニア、バビロニアの首都のバビロンという国が、首都が、町があるわけですよね。そこに、イスラエルの国が滅び、そしてエルサレムの都が陥落をして、エルサレムの住民がバビロニアの軍隊によってバビロンに連れてこられているわけです。奴隷としてね。そして、歌ってみようっていうのは多分これ、お酒の席かなんか宴会で、座興でですね、歌ってごらんってその奴隷に向かって命じられるわけですよ。お前たちの故郷の歌を歌えって言うんですよ。私たちを捕囚にした民が歌を歌えと言うからって。私たちを侮る民が楽しもうとして、宴会のね、楽しもうとして歌って聞かせよ、シオンの歌を、お前たちの歌をって。どうして歌うことができようか、主のための、つまりこれ賛美歌ですよ。神様を礼拝する歌を異教の地でって言うんですよ。そして五節です。エルサレムよ、もしも私があなたを忘れるなら、私の右手は萎えるがよい。私の舌は上顎に張り付くがよい。もしもあなたを思わぬ時があるなら、もしもエルサレムを私の最大の喜びとしないなら。つまりシオンというのは、エルサレムの町がある丘、山のことなんですよ。そのシオンの山の上にエルサレムの町が作られているんですね。エルサレムに、これも聖地旅行された方はわかると思いますが、エルサレムの都っていうのは、こう、ちょっと高い山の上にある、小高い山の上にあるんですね。丘の上にある。その小高い山、丘をシオンの丘、あるいはシオンの山っていうわけですよね。だから詩篇、今、137編を読みましたが、もうちょっと戻っていただいて、1ページめくって戻っていただいて、975ページ、詩篇133編。身にも出てまいります。見よ、兄弟が共に座っている、何という恵み、何という喜び。シオンで、最後のところ、主は布告された祝福と常しえの命を。シオン、つまりエルサレムで、エルサレム神殿のことなんですけど、主は布告された祝福と常しえの命を。134編、主よ、しもべらよ、こぞって主をたたえよ。夜ごとに主の家にとどまる人々よ。聖女に向かって手を挙げ主をたたえよ。天地を作られた主が、シオンからあなたを祝福してくださるように。ここに聖女という言葉がありますように、エルサレム、そしてそのエルサレムの中心は、エルサレム神殿なわけですよね。旧約聖書の信仰の流れから申しますと、今日読みましたように、出エジプト記19章20章で与えられた10回を中心として、その契約の箱をその10回に入れて、その契約の箱を大事にしていくのが、最初の方の出エジプトをした人たちから出てくるイスラエルの人たちの信仰になりますね。で、後々に、そのダビデとソロモンが力を合わせて作ったエルサレム神殿 になります。そのエルサレム神殿は、その契約の箱、十戒の板が収められている契約の箱を収めるために、その神殿を作るわけです。エルサレム神殿をね。でもだんだん信仰が、その十戒を守るっていうよりは、むしろその契約の箱があるエルサレム神殿で、そこにお参りをするとか、そこで礼拝をする。杉越の祭りとか、カリオの祭りとか、そういうお祭り、祭儀にそこに参加することが、なんか信仰の中心になっていくわけですよ。まさに、詩編の、今日の詩編の133や134、都に登る歌なんですよね。その、都に登るエルサレム神殿に巡礼に行くときに歌う歌なんです。その巡礼に行って、そこで一緒に神殿で礼拝をすることが何より素晴らしいことだっていうことに、だんだんだんだんその信仰っていうのがこう変わっていくんですよね。で、今日の箇所なんですよ。私たちはじゃあシオンの山っていうのに行ける。じゃあその私たちが、あなた方が近づいたのはシオンの山と、じゃあエルサレム神殿のこと、エルサレムのことに言っているのかっていうと、そうじゃないっていうことですよね。それイスラエルのその人たちは、特に今でもユダヤ教の人たちは、もうエルサレム神殿、とっても大、現実のエルサレム神殿がとっても重要で、でいつかあった場所にもう一度エルサレム神殿を再建することを望みながら、今はそれができていないから嘆きの壁っていうところで嘆いてるわけですよね。で、私たちもそのエルサレム神殿を目指すのかって、そうじゃないんだっていうのが22節です。しかしあなた方が近づいたのは、ヘブライ書の方に戻っていただきまして、ヘブライ人の手紙第12章22節、しかしあなた方が近づいたのはシオンの山。このシオンの山は生ける神の都であり、天のエルサレムなんだ。天のエルサレム、いいですよね。天のエルサレム、つまり地上のエルサレムじゃないっていうことです。天のエルサレム、天上のエルサレムに向かって、私たちはクリスチャンというのは、我々の信仰というのは、天の生きる神の都、天のエルサレムに向かって私たちは近づいていくんだよ、あるいはもう近づいているんだ、近づいたんだって、そういうふうに言っているということなんですね。これが私たちの信仰なんだということではないでしょうか。で、じゃあその次に、その天のエルサレムでは、何があるのかっていうことについて、その後出てまいります。22節です。生ける神の都、天のエルサレム、無数の天使たちの祝いの集まり。その天の都エルサレムにはどういう存在がいるのか、誰がいるのかというと、天使たちだって言うんです。たくさんの天使たちが祝いの集まりをしているんだ。これ先ほどの市内山、市内の山はもう恐れ多くて、もう恐れが、モーセさえ恐れをていたんだ。ところがこの天のエルサレム、シオンの山はお祝いなんだよ。天使たちが本当に祝っている集まりなんだ。で、天使だけじゃないんだって。23節。天に登録されている長子たちの集会。これ誰かっていうと、これはですね、実は私たち人間のことだと考えられています。長男っていうと、なんか旧約聖書のね、あるいはヘブライ書のこの11章のアブラハムとか、そういう人たちのことを考えてしまうんですが、そうではなくて、これは実はローマ書に出てくるんですけども、パウル、伝道者パウロがですね、ローマ書の8章の29節で、巫女、つまりイエス様は多くの兄弟の中から長子となられた。この同じ言葉なんです。長子となられたっていうふうにできて、そして神様は前もって知っておられた者たち、つまり私たちですね。前もって知っておられた私たちを巫女の姿に似たものにしようとしてくださった。だから私たちも、その巫女と、つまりイエス様と同じ神の子、長子に、私たちもしてくださったんだと、ローマの信徒の手紙8章29節で言われています。だからこれ私たちのことなんです。だから23節は、天に登録されている長子たち、これ複数形なんですね。長子 というだけだったらイエス様かもしれません。でも長子たちの集会っていうのは、私たち一人一人が、旧約聖書では、ほら、杉越の祭りで、の時に、エジプトの、長男たちがみんな死んでしまったっていうのがありますよね。そして、ファラオがもう、イスラエルの人たちを出ていくことを許した。長男が死んでいく。それから、出杉越の祭りでは、その最初に生まれた、その羊をほふるとか、それから最初に生まれた子供、家族の中で生まれた子供は神様のものとして捧げるんだ。イサク奉献なんかもそういうところに出てくるわけなんですけども、そういうふうになっていきますよね。で、その贖うために、エルサレム神殿では、代わりに羊、あるいはマリアさんたち、ヨセフさんも、最初に生まれたイエス様、長子、長男、の贖いって言いますか、それを神様に捧げる、そういう意味で貧しかったので鳩を捧げたって出てきますよね。長子は長男、長子最初の子っていうのは神様のものなんだって言うんです。でこれはなんか家族の中でその長男だけのことを言っているのではなくて、もう一度申します、イエス様が神のことされた、私たち一人一人がそういうふうに神様によって捧げられている、あるいは神様がそういうふうに私たちを招いてくださった長子なんだ、あるいは長女、もちろん女性も含めてですよ、男の子だけを言ってるんじゃありません、女性も含めてみんながある意味では長男なんだよって言うんですよ。神様がそのようにお前だよって言って、最初の遺言としてね選んでくださった、そういう存在、それがそこに集まっているんだ。だから天使たちと、それから神様が選んでくださった救われた者たちがそこに集まっている、それが天のいわば都エルサレム、天の礼拝なんだよって言うんですよ。で、重要な言葉が出てまいります。長子たちの集会と訳されている、この集会っていう言葉、これはとても聖書では重要な言葉で、これがエクレシアですね。この集会っていう言葉のもともとのギリシャ語はエクレシア。エクレシアっていうのは新約聖書では教会、エックカレオーという言葉から出てきます。エックっていうのは外へ、あれは出る、カレオーっていうのは呼ぶですよね。だからこう外へと呼び出すっていう、そういう言葉なんですね。日常の生活からこう呼び出されたもの、そして礼拝で集うという意味もありますし、前その他の人たちの中から、あ、君だよって先ほど言いました、長女と長子、長男、長女として最初の子供として神様に選ばれて捧げられた存在として、それが外へと、エックカレオなんで、外へ呼び出された存在が、まさに教会のことなんだ。礼拝のことなんだ。それぞれ一人一人が招かれている、そういう教会なんだよ。だから、使徒言行録第5章の11節には、このエクレシアが教会全体、あるいは8章の1節、その日エルサレムの教会に対して大迫害を起こった。この教会に対してもこれエクレシアですね。使徒言行録11章の22節、サウロは家から家へと押し入って教会を荒らしたって、もエクレシアですね。これは8章の3節、そして使徒言行録11章の22節、教会はバルナバをアンティオキアから、行くように派遣したと。という、これもエクレシアですよね。で、例えば、パウロがいろんな手紙の最後の方に、何々の教会からよろしくっていう、これもエクレシアですね。もう、教会って言えばエクレシアなんです。明らかに、天では、天のエルサレムでは何があるのかと、教会があるんだって言うんですよ。礼拝しているんだってことです。その礼拝は一つの教会。この地上では分かれている、ね、目に見える教会は、可視的な教会は分かれてしまっていてね、本当に情けないんですけれども、でも天上の教会、天の教会は一つなんだよって。そこでみんなが 天使たちと共に神様を礼拝している、その礼拝を私たちは目指すんだ、そこへと私たちは近づいていくんだよ、あるいはもう近づいているんだ、そういうふうにここで言われているという言葉なんですね。で、この近づいていくという言葉が、実は現在形ではなくて、これはもう、いくつかね、未来の言葉ではなくて、あなた方は近づいたのはっていうのはもう過去形になっているんですね。もう完了形になっているんですね。つまり、あたかもね、もうその天の教会にも、近づいている。もうその、しっかりそこにもう入っているように、そういうような言葉遣いになっています。これは、このヘブライ人の手紙の、例えば7章25節、イエス様はご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになります。もう完全、自分を通してね、その神に近づく人を完全、だから4章の16節、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。10章の22節でも、だから信頼しきって真心から神に近づこうではありませんか。もう大丈夫だよ、近づいていいんだよ。あのシナイ山、シナイの山で誰も近づけなかった、モーセさえも恐れていた、そんな状態、そんなことないんだよ、神様に近づく、もう大胆に私たちは許されて、もう天へのその教会へと、もう近づいていいんだよ、そのことは許されているんだって、もうその道に入っているんだっていうことがここですごく強調されているわけです。そしてその天には、天使たちが入り、おり、そして神様に選ばれた者たちがそこで集まって教会を作っている。そして23節。すべての人の審判者である神、完全なものとされた正しい人たちの霊、人たちを完全にする霊という意味なんですけど、新しい契約の仲介者イエスがそこにいるって言って、つまりこれ三位一体なんですよ。神様、聖霊、そしてイエス様が、その三位一体の神様がそこにいるから大丈夫だよって言うんですよ。大胆に近づいていくんだよって。どうでしょうか。よくできてるなっていうか、なるほどなと改めて教えられる、この説教者としての、その、なんか私、ここからいろんなことを学ぶことができるように思います。そして最後、24節。新しい契約の仲介者イエス。そして、付け加えられている言葉なんですけど、アベルの血よりも立派に語る注がれた血です。これ何を言ってるのかと申しますと、付け加えられているんですね。で、その天の御国へと近づいていく、近づいているのは、実はアベルの血よりも立派に語られるイエス・キリストが十字架で注がれたその血のことなんだ。その血があるから私たちはその天の御国、天のエルサレム、天のエクレシア、教会に近づいていくことができるんだよって言ってるわけでありまして、これは現在のことですよね。このアベルにの血よりも立派に語るっていうことについては、実は次回もう少し詳しく触れることになりますけれども、その近づくためにはやっぱりキリストの血による清め、これが大事だよ。これは今この地上での礼拝なんですよね。今この地上で、主イエスキリストのその罪の許しをイエス様に告白して、そして主のその血によって許されているんだと。そのことによって繋がっている、繋げられている、近づくように清められて、いるんだということを、一番大事なことだとここで言われていると言います。どうでしょうか。私またもう少しいろいろ詳しく本当は語りたいこと、お伝えしたいこともたくさん実はあるんですけれども、時間があまりないのですので、一つだけ 共にしたいのはですね、ここで私たちはみんな一人一人長子だと言われていましたね。長子たちのエクレシア、教会だって。もちろん女性も含めているわけなんですけれども、一人一人がその最初の子供、初子だっていうんですよね。ということはね、これはなぜこういう言葉がここでわざわざ、もっとね、簡単に言ってもいいと思うんですよ。天に登録されている信仰者たちの集会って言ったって全然構わないところを、わざわざ長子っていうふうに、初子というふうに言っているのはなぜかっていうと、やっぱりこの背後に家族ということが考えられているからだろうということが言えます。私たちはそれぞれの中での、なんていうかな、初めての子供だっていうんだね。だから私たちの後にこれから続いていくんだっていうこと、そしてそれがまた、その続いた人がまた初子としてね、また次の人をつながっていくんだって、そういう感覚なんですよ。そういう思いなんです。自分一人だけで立ってないんだって、それはその背後に家族がいるんだって。そしてきっと神様は、イエス様はその私たちの後に続くものをちゃんと用意してくださっているんだっていう、その思いが背後にあるから、ここでの長子たちの集まり、そういう者たちがみんな集まってくるんだって、使徒言行録にキリストを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますっていう、この聖書の本当に基本にある信仰ですよね。それがここでやっぱりよく出ていることなんじゃないだろうか。一人一人が最初の人なんだ、一人一人が最初の人になるんだ、そしてそのあなたの後にたくさんのものが続いていく、そしてその人もまた最初の一人になるんだっていう感覚が、この長子たちの教会、その人がみんな集まっているんだって。どうでしょうか。後に続くものが用意されている、そのことをこう、そういう人たちがこう集まっている教会なんだって、素晴らしいなと私は思います。お祈りをします。天の父なる御神様、私たちはあなたに近づけられ、そしていつか、あなたの顔と顔を合わせながら天での礼拝に、一つの教会の礼拝に集うことが待ってるんだよということの喜びを思いながら、今ここでの礼拝がその天の礼拝とつながっているんだ、だからこそ今日ここで思いも新たに、主よ、我々を憐れんでくださいと、罪を許してください、祝福してまた清めてくださいと、思いも新たにここで祈っていくものでありますように導いてください。どうぞそれぞれの家族の上にもあなたが共にいて、どうぞ私たちがこうしているその背後に、それぞれの家族やまたいろんな交わりがあることを、それをそのための初子であるということも、また思いも強めていくことができますように、どうぞあなたがその一人一人をまた起こし、導き、そして共につながるものとしてくださいますように、今の時を感謝しつつ、この祈り、イエス御名を通してお捧げいたします。アーメン。